エスコバースも、まあ、あれぐらいやってくれなきゃだし、まあ、前半の砂田はすごかったね。
あ、
まあ、150、今までね、絶対140キロとかぐらいだったのは、今年の前半150キロで投げてたんで、俺はもう本当にセリーグの中でトップぐらいの左のセットアッパーになったんじゃないって思ったんだけど、ちょっと、夏場ぐらいからちょっとね、使われすぎだったのが、課題になったのか。とにかくベイスターズの中継ぎ、まあ抑える山下さんもそうなんだけど、一発食らうね。
です。ね、
うん、まあでも、ハマスタでやってる以上、しょうがないですよね。
でもハマスタじゃなくても、結構食らってるような気がするんだけどな、甲子園でとかも食らって、ちょっと多いなぁ。だって他のチームそこまで長すぎる一発食らうかね。
まあ、単純に
1点ならまあしょうがないと思うんだけど。
ピッチャーの、何ですかね、種類っていうか、まあ、いわゆるパワーピッチャー系がベッシャーズ単純に少ないっていうのが、その力でねじ伏せるピッチャーが基本的にいないっていうのが大きいと思いますけどね。
まあ、早いのは、だんだん早いピッチャー出てきたけど、まあこれはもう分かんないけど軽そうな感じはするんだよ、
ね、球の切れで勝負するタイプが多いので、
まあそうですね、そうですね、
多分そこが一番大きいんじゃないかなとは。
ランナー溜めて一発くらいから、せめて2点差とかで勝ってて、まあ1点2点同点までぐらいはまあいいかぐらいで見てるんだけど、簡単に3点4点取られたとか取られたりとかする時があるから、それをもうちょいなんとかならんかなっていう気はしますが、まあまあまあそんなところでしょうかね。じゃあ逆にちょっと期待したんだけどこんなもんかね、ちょっと裏切れちゃったかなみたいな選手はどうでしょうかね。ケンケンさんいかがでしょう。
まあ、私はやっぱ平を上げざるを得ないか
な。
開幕前にこいつはやるぜと言ってた手前、まあこんなもんだったのかなっていう、なんか見てるとあこんなもんだったのかなっていう感じだったんですけど、
いまいち将来こうローテーションに入ってる感じが見えないな、まだ
ちょっと見えないですね。
うん、
あとは、まあ、あとは飯塚とか、あとは久保とかね。
飯塚もこんなもんじゃなかったと、もっとやれると思ってたと。
飯塚はもっと、もし優勝するのであれば、後半あたりでこう飯塚がダーンと出てきて6連勝とかするんじゃないかな。
なるほど。
人が出てこないとなかなか優勝って難しいですよ。
うん、
今年の本当に後半の象徴ですみたいな選手が出てこないと、そういうのがちょっと今年いなかったなっていうのがあるので、ここに期待してたのが、やっぱりいい使いだったな。
なるほど。
そうか、はい。
はいはいはい。
まあ、あとはそんなもんじゃないっていう。
はいはい。
はい。
浜月さんは？
いやー、ケンケンさんにそれ言われちゃうとね、僕の押した野川は一度も上がってこずということで、皆さん上げていただいた選手はね、平だって一勝しましたしね、何かしら一軍に爪痕残してるんですけど、多分他球団ファンの方からすると野川誰やねんのまま終わってしまうので、
そうですね。
おかしいなぁと思いながら、まあ、あ、そうですね。あと、出た選手で真面目に言うと、まあ、暗いんじゃないでしょうか。アメリカに帰ってから動向がつかめませんけども。はい。
あ、もう帰っちゃったんだ。
帰ってますね。日々ツイッターでなんか楽しそうな生活の様子をアップしてますよね。
そう
か。まあ、期待し、本当に期待してただけに、その落差が大きかったかなと。
なんで。
あとは、まあ、先ほどの投手陣の話にもつながるんですけど、
はいはい。
まあ、本来力になってほしい中堅どころで、まあ、例えば3年契約の今年ラストになる林だったり、
うん、はい。
まあ、大原だったり、
はいはい。
まあ、結構一軍でも実績のある選手たちが、まあ、こういうしんどい時期に特に力に、ちょっとでも上がってきて力になってくれればっていうのは今年全くないのが、辛かったなと。はい。
なるほどね。
といった感じですね。
はいはい。あれ、林なんて3年契約の、この3年間は投げた？
投げてないです。ほぼ1年。
投げてない。あの、ケンケンが見に行ったあの11点取られたあの日以来見てないんじゃないですか。
あれ
最終回に。
あれから出てないかもしれないですね。
ね。
記憶にないもんな、林投げてる。
いや
4年ぐらい前、あれもう本当に頼りになったけど、この話な。
はい。
なるほどね。はいはい。了解です。さあ、じゃあ、フミヤさんはいかがでしょう。
そうですね。実は僕も林大原が、うん、同じ感じですね。
です
ね。このブルペンの状態なら出てきてやってほしい。まあ、本来なら彼らが出てくるマークは本当は必要ないというか、うん、ない方がチーム状態としては嬉しいんだと思うんですけど、う
んうん、言ってたもんね、開幕前から、うん、林大原が投げてが多く投げてたら
苦しい
ないよって言ってたけど、
うん、ただ、 ただこのブルペン
違うんだ、
そうこのブルペンの状態だったら出てきてよっていう感じですね、やっぱり
そうだね、
うん、でいや主面で言うとやっぱり白崎かな
あ白崎だな、
うーん、期待はしてるんですけどねって感じですけどね、うん、彼もやっぱりスタメン張っててくれないといけない選手かなとは思いますけど、
もう来年やばいでしょ多分、
うーん、
まあでも来年も今年ぐらいじゃダメでしょうね、
ファンにインパクトを与えてるんでね、ベスターズらしい選手だとは思うんですけど。
まあ、確かに、確かに。うん、悪い意味でね。顔はいいんだけどな、失礼な。どうにもだな。でも夢は見させてくれるんだけどね、柴崎って。
本当に、うん。一個一個は、
まま
ものすごくいいんですけどね。形だけを
取っていくと、強いでしょうね、長打力もあるし、
ね、
反省あるんだけどな、
うん、せめて梶谷ぐらいのスコアは出してほしいですよね、
そうね、
うんうん、まあ、梶もこんなもんじゃ許さないけど、
そうですね、
うん、今年の梶ぐらいのスコアは叩いてほしかったなとは思いますね、
そうだね、なるほど、じゃあ私行きましょうか、私は多いね。今年やってほしかったのに、やられた選手は。まあ、先ほども言った伊野がそうですね。やっぱ6回では困る。うん、7回はやっぱ投げてくれんと、せめて。という伊野がそうだし、まあ、石田もそうですね。石田もそう、もう、社会投能力がある、左のエースになってほしかったのに、結局5、6回しか投げれなくて、勝ちも4つ ?5 つ
4
ですよ、ね、4か、
うん。
4ではね、まあ確かに1ヶ月間ぐらいか、抜けてた時はあったけど、でもまあ、石田真中に関しては、肩肘に入団前にちょっとね、
そうですね、
あった選手なので、うん、そこまで無理して投げてほしいとまでは僕は思ってないんです、彼ら2人には、うん。やっぱ大事にしないといけないなとは思ってるんで、だからこそ伊野は、うん、もっともっと投げてほしいピッチャーなんだけどね。
もう年齢的にも完全に核にならないといけないですよね。
そう、そうなんで、31だからね、
うん。
で、今まで肩肘おかしかったこともないんで、多分彼はタフなんだと思うんだよな、っていうのもあるので、井上はちょっと期待外れ。で、投げてるボール自体は全然悪くないんで、なんかこう、相手に合わせたピッチングするっていうか、1点しか取れてないと2点ぐらいに抑えるんだけど、4点取ると5点取られるみたいな感じじゃん。
うん、
で、前からそうだけど、バッティングの失敗を引きずるんで
相変わらずバント下手やな
っていう。バント失敗した後の次、点が取れなかったりとかすると次の回でもうやられちゃうっていう。まあまあ、バッティングはもうしょうがない。もう、なんだったらあれ、どうすかね、井上スイッチヒッターとかダメですか？どうせですかね、もう、左どっかでバントした方がうまくいくんじゃないの？あれ。でもすごい、ケンケンが言うにはすごい練習してるんだもんね、井上はね。
そうですね。まあ、あれから見てないから何とも言えないですけどね。あの日だけやってたのかもしれないですから。
それ大いにありそうな気がしますよね。
そうですね。まあ、それか、あとは、僕はエリアンかな。エリアンには結構今年は期待してたんですけど、まあ、開幕ちょっと怪我してて、一軍じゃなかったって、最後まで結局響いたのか、まあ、我々ね、ケンケンさんと、フミヤさんと見に行った西武ドーム。
はい。
でも、バント失敗してね。
しまいましたね。
ずっと頭を抱えてるっていうベンチの中で、で、都合に、気にすんじゃねえよっていう感じで出してくれてるっていうところとか。まあ多分来年いないかな、エリアンは。ちょっと期待したけど、っていうところだったり。まああとは、もうこれ言ったら本当切りないぐらいだけど、梶谷もだよ、俺は。梶谷はさ、年々劣化してませんか？はっきり言って。あんなにから打てないの？あんな程度だったのかね、年間
で。いや、今年はでも打順もあると思いますよ。やっぱりピッチャーの前にこういったのは。
いや、にしてもさ、にしてもじゃない、こんなもんなの、2割4分クリーンとかでしょ、ホームラン19本。なんかさ、やっぱり彼はホームランへの意識が強すぎませんかね。いいんじゃないですか、ホームランは。いらないんじゃないかね。
いや、でも、やっぱ7番置いちゃってるのが、それを意識してんだと思うんですけどね、僕。
そうだと思う。僕も思います。7番じゃないと思う。だから僕は9番だと思います。
9番。
9番ならホームランそんな狙わないと思う。
普通に3番会社に4番筒子、5番ロペスとかでも。何年か前って3番梶谷でしたよね。
っていうか、去年とか3番じゃなかった
の、ね、そうですよね、
うん。
そんな破綻はしてなかったと思うんですけどね。
どんどん悪くなってるもんな。あんなんだったっけって感じだよ、もう。もう今、うちのかみさんなんて、会社に出てくると、もう腹立ってしょうがないみたいな。
まあ、
ここで梶谷かよーって言ってるんですもん。
本体の内容
絶対一球目振るぞ、絶対一球目振るぞ、ほら振った。
いや
ー。やることないよね。ラミレスに合わないんじゃないですか、
ああ。
監督に。
あ
んまり何も考えないタイプじゃないですか、きっと。
うん、
多分西武あたりにこうトレードすると結構ドカンとやったりとか。
環境ですかね。
環境もあるかなと思うんですよね。
一回ショートに戻してみるっていうのはどうですか？
ダメでしょ。
でもショートでこの成績だったら、まあまあ納得ですよ。
ああ、全然いいですよね。
まあまあいいですよ。
だから梶谷が嫌いな一番ショートがいいんじゃないですか。
もう一気に、それは斬新だな。まあまあ、ショート、クラウンドがいるにしても、セカンドでもいいよ。一番セカンド。
おぉだな。
ちょっとっていうか、やっぱ野手の中でも一番倉本かもしれない、倉本じゃない、梶谷かもしれないね。一番期待外れだったのは。それぐらい、もうちょっと期待するのやめようかなって思うぐらいな感じに今なってるもんな。もう競争枠に入っちゃうかもしれないっていうぐらい。
まあでもその危機感は少なからず必要だと思うんですけどね。
ねえ、だからもう音坂だったり関根だったりとかと争わせるぐらいでもいい、まあ、あの足と肩は魅力なんだけどね、本当は。だからこそ別に、そうだ、狙わなくてもいいのになっていう 気がするんだけど、セーフティーバントするところなんて見たことないもんね、マジタニは。
ないですね。
まあ、ちょっと、そのあたりかな。ですかね。はい。という感じでやってきましたけど、他、何か、なんだろうね。あ、そんなところだったっけ、俺出したテーマって。
まあ、あとは、ドラフト戦略みたいな話と
かじゃないですか。ああ、そうですね。そうだ。
じゃあ、その前に一つ聞いてもいいですか。
ああ、どうぞどうぞ。
皆さん、今年の筒香どう思います？
ああ。
これ結構難しい、あれかなと、テーマかなと思う。
はい。そうだね。確かにいいテーマですね。ケンさん、どうですか、じゃあ。
そうですね。まあ、最終的に、形は整ってきましたけども、やっぱ去年に比べると物足りなさは感じないで、物足りなさを感じますね。
去年をだから基準に考えちゃっていいのかってことだよね。去年がやりすぎたのかっていう、去年が3割2分ぐらい ?3 割2分の44%
ですね。
ぐらいかな。
はい。
で、その前の年って考えれば別にそんなに遜色ない
成績ではあるんだよね。そうですよね。
去年と比べちゃかわいそうだっていうふうに考えちゃう。
か
いや、
もっとできるやろが、
去年のがもう、去年のが、そのいつもの筒香と思いたいですね。これから
は。そうそう、思いたい。
思いたいです。やっぱね、バッターボックスの圧倒的な威圧感みたいなものは今年は全然感じないので。
そうですね。
実は一番がっかりしてたら筒香かもしれないですね。
難しいね、でもね。
これ、
いや、だから そこだと思うんだけど、やっぱ去年を基準に考えるか、でも、一昨年までの筒香、まあ、それまで2年間かな、25発くらい打った。あの時だって、いやいや、俺はこんなもんじゃないってずっと言ってて、もう日本の4番になると。40発、なんだったら50発打てる選手だと。松井秀喜も超える選手だって僕はいうふうにずっと言ってて、実際去年、それぐらいの選手になって、ってなると、やっぱり、いくら出塁率が4割っててもう、俺もやっぱり今年の都合ははっきり言って僕は年俸ダウンだと思いますね。
まあ上がりはしないですよね、
現状維持かもしれないけど、俺は多分っていうか5000、ベイスターズ結構渋いので、
そうですね、
5000万ぐらい落ちるんじゃないって思ってるねぐらい、あんまり。
なるほど。
でも守備は良くなった
正面ですよね。
あ、そうそう、それも最後言おうと思ったけど、全体的にこの何年間かでは一番今年は守備はいいと思うね、ベースだとは思ってますかね、全体的には。
僕は、
どうぞ
、じゃあ。
はい。なんでしょうね、まあ、もちろん去年を見てしまったら、まあ去年を見た上でもまだやれるやろが若干あるんで、
まあ、
だからそれ
から、あれでも、まだ。
日本人バッターで50本打てるのは筒香しかおらんなっていう、思ってるぐらいなんで。まあ、今年はそうですね。なんであんな力んでるんだっていうのがとにかく気になるなっていう、その空振りした後の崩れ方が尋常じゃないんですよね。コンディション、体調面とかのコンディションの問題なのか、まあ、それとか去年に比べると、やっぱどうしても攻め方も変わってるんですかね。まあ、それだけ去年、もう数字を出せば、まあ、徹底してもっと厳しく攻められてるんでしょうし。
そんなに、正直俺、今年見ててさ、
はい、
これは打てねえわな、この打席は、それはしょうがねえわなって思った打席って、
あんまない。
そんなに多くないよ。俺多分50もないと思うけどね。知られてる打席見てて。なんでこれで空振るんだとか、なんで今ので見逃しちゃうんだとか、これがそんな打球になっちゃう？去年だったらそんなことないでしょって。 攻められ方って感じは俺もあんましてないな、
まあ、とにかく力が入りすぎてるなっていう感じでしたね。うん、
ですね。
はい。
ちょっとフミヤさんに行く前に一回休憩してもいいですか、ね、
はい。
はい。
時間です。
ここ編集のところです。
はい。
前に蹴ればいいんだ。前に蹴ればいい。どうします？はい、大丈夫です。
はい。
はい、すみません。で、あ、フミヤさん、すみません。
はい。
どうぞ。
はい、僕の都合の見方としては、
はい、
多分、今年成長した点は一つあって、内田病が全く発症しなかったってことだと思うんですけど。
うん。
うん。うん。うん、でも、多分、それって、まあ、ミートポイントを多分かなり近づけてて、
うん、
そのためにこう爆発力がなくなったんじゃないかなとは僕は思ってるんですけど、
うん、
でもまあそのおかげでフォアボール89ってものすごい数選んでるんで、
うん
うん、やっぱり勝負もしてくれなくなってるし、
うん
うん、筒香自身は数字は出てないけど進化はしてんじゃないかなと僕は思ってますね。
なるほど。
うん、ただちょっとボールを待ちすぎてとか呼び込みすぎてるのと、
うん、
コンパクトなスイングが多分自分が思うようにはできてないくて、
うんうんうん、
数字がついてきてないんじゃないかなっていう、なんでこう靴履いた時に大振りに見えるとか、
うん、
そういう風に見えてんじゃないかなという感じですね。
なので、
うん、今年一回ちょっと成績は落ちてるけど来年はまたやるんじゃないかなっていう期待はかなりしてます。
そういうことか。でも、うん、であればもうちょっと逆方向に大きい当たりが出てても良さそうな気がするんだけどね。でも逆に言うとそれがもっとしたかったのかな、
うん、多分そうだと思いますね。
うん、
呼び込みはもうちょっとかなり呼び込んで、うん、
左中間とかにも大きい当たり打ててたけど、今年ほとんど見てないもんね、そういう打球ね。
うん、体の周り多分捉えてないんですよ。だから、うん、そんなに打球が飛ばなくなったっていうか、うん、上がらなくなったんじゃないかなっていう気がしてます
ね。なるほどね。
うん、
いや、これはちょっと来年期待したいですね、今のフミヤさんの言葉であれば。確かに。まあ、そう言われてみれば、そういうふうにも見えなくはないよね。
そうなんですよね。だからまあどうなるかちょっとわからないですけど、
うん、
まあ、彼自身毎年こう何かしら変えてくるバッターなんで、
うん、
これを継続するのかどうかっていうのもまた秋季キャンプから、
うんうん、
どうするのかわからないですけどね、
うん、
ただ、うん、まあ、メジャーっていうことを当然考えてるバッターだと思うんで、やっぱり、うん、手前体の近くで捌くっていうのはテーマになっていくんじゃないかなとは思
います。うんうんうん。なるほどね。
うん。
確かにそうですね。まあその進化の過程での成績の下降と。
そうですね。僕は、
うん、
今年はそう思ってる。はい。
うん、なるほど。
当たると多いなって感じですけど。
そうですね。うん。うん、なるほどな。いやでも面白いな。それは。期待もしてできるしたいし、そうですね。はい、わ、
うん、
はい、かりました。で、いいですか、はい、来年以降って話になりますけども、まあ、今年多分取れなかった点っていうのはいろいろと出てきてるわけで、で、あとまあ10試合残してるとはいえ、今年は終わる。まあ、クライマックスシリーズ出るかわかんないですけど、まあ、出るとして、その後日本シリーズか、に行くのかどうかわかりませんけど、 この日本シリーズの間、前にドラフト会議があるわけですが、
前ですね。は
い、前か、あるわけですけれども、ここをと、まあ、ポジションでもいいですよ。このポジションを取っておかなきゃいけない。あるいは、まあ、即戦力の右が欲しいとかね、いろいろあると思うんで、うん、具体的な名前を挙げていただいてもいいですし、いかがかなというところですが、いかがでしょう、ケンケンさん。
まあ、そうですね。まずはやはりピッチャーが欲しいかなというところで、まあ、左右は問いませんので、まあ、そうですね、スターターで、やはりイニング投げれるピッチャーが欲しいなというので、まあ、ありきたりですけど、ドラフト1は田島が欲しいというのはところですね。
左4枚目の左スターター。
いや、別に5枚でも6枚でも、全然気にしないので、
やはり、はい、
うん。まあ、全体のピッチャーの中で今年一番かなとは思ってます。
うん、
であとは、うん、やはりその短いイニングでも構わないので、
うん、まあ、
パワー系のピッチャーですよね。
はいはいはい。
はい、そこら辺と、あとは、まあ、内野の補強をしたいなと、いうところが、うん、
うん、
思ってますね。
即戦力のってことですか？
内野は、まあ、即戦力、はい、まあ、セカンドを最終的にどうするのかって部分もありますけれども、
うん。
うん、まあ、やはりその身体能力が高いショートというのは毎年取っといて損はないので、
うん。
うん、まあ、やはりショートがしっかりできる系の選手、まあ、ショートからどっかに飛ばしていってもいいですから、
うん。
ってなとこですかね。
具体的にはいますか？
うん、ピッチャーですと、
はい。
まあ、絶対に、田島に行ったら取れないですけれども、まあ、ヤマハの鈴木とか、
はい、お
あとは NTT 東日本の西村ですか、
はいはいはい、
球が速い、
はい、
あそこら辺が欲しいなっていうのがピッチャーでは。
俺その2人あんま勝ってねえんだけどな。そうか、
まあ、西村ちょっとね、フォークがあまり好きじゃないので。
スタイプで打ち込まれてたんだな。
あ、そうなんだ。俺、そこは見てない。単純に球だけしか見てないんだけど。結局、今年の、やっぱり、ピッチャーは、田島抜くとなかなかあんまいないのかな。わかんないけどね、どうなんでしょう。
いや、まあ、その辺も含めて。そう思いますよ。うん。なので、まあ、プラスアルファで取っていければっていうところで、いきますので。
うん、まあ、当たればラッキーぐらいで。
まあそうですね。まあ西村あたりが本当に3位ぐらいで取れればいいのかなと思うんですけど、まあ多分2位あたりで消えちゃうのかなと思うんですけど。
さっき言わせたけど、だいたい福地とか何やってんだよな。福地なんで上がってんからね。
福地はね、割と順調にいい成績残して上がるかなっていうタイミングで1イニング8失点とかやらかして終わりましたね。
そうなんだ。
相変わらず
毎年期待してんだけどな、福地は。
大体
もうそろそろ来年やばいよ。
やばい
です、ね、そうですね、そろそろ、
うん、福地、まあ、平田はちょっと良くなってきてるけど、
うん、
福地平田あたりにはもう期待したんだよな。
結構今年あれじゃないですか、首切る選手多いんじゃないですか。
うん、
そうですね、
特にピッチャーは、
うん、
ピッチャー
かもね。高崎とかやばいだろ。
危ないですね、
うん。なるほど。
まあ、はい、あと、うん、野手では、はい、まあ、増田あたりは、まあ、話が出てくるでしょうから、ざーっといろいろ見た感じだと、
うん、
まあ、奈良学園の宮本。
はい、はい、はい、はい。
知らないな。
宮本城ですね。
そうですね。あとは、JFE 東日本の小峰。
結
構、うん。
ま
あ、力強いって書いてありますけれども、
うん、
まあ、宮崎みたいな感じかなっていう、パッと見ですけど
ね。
宮崎みたいな。
うちの宮崎。
うちの宮崎みたいな。うん。まあ、中距離で広角に打てるような、
うん。
ちょっと体型も若干ずんぐりに、ちょっと結構かなりがたいがいいんですけどね。
うん、
まあ、ファーストサードが守れる感じですか。
なるほどね。
うん、ざーっと見た感じだと、ここらが私は欲しいなっていう。
うん。
そこです。
はい、わかりました。浜助さんいかがでしょう。あ、そう、後で俺聞こうと思ってるけど、はい、今プロ野球界とかメジャーでも何でもいい、そこにいる中から誰か欲しいっていうのも聞くからね、後でね。
はいはい。
あ、はい。
はい、はい、はい。まあ、まずドラフト、この仕事中のドラフト。はい。
はい。そうですね。まず足りないとこ、補強しなきゃいけないとこで言うと、まず、高卒キャッチャーですね。
はい。
今、二軍がどえらいことになってまして、
はい。
西森が怪我したことによって、今、佐野と網谷の二人体制なんですよ、キャッチャーが。
黒バレを出した途端に。結果
ですね。佐野がキャッチャーをやる事態になってまして、もう一人もアミヤをもう給料補修に戻してっていう形でやってまして、
はあはあ、で、まあ今、二人とも今はキャッチャーじゃないんだもんね。
そうですね、はい。はい、で、一軍の主戦やってるキャッチャーが、まあみんな年齢固まってるじゃないですか、高城に、
飛
ばしだと、
はい。23ぐらいから27ぐらいまで感じだな。
はい、なんで、まあ次の世代のっていうところですね。
うん、でしょうね。
高卒キャッチャーをっていうところで、なんですけど、今のところプロ志望が全く中村以外が出てこないので、はい、もう下手したら中村翔成に行かざるを得ないのではないだろうかっていう、
うん、
個人的にそんな勝ってはないんですけれども、まあでもチームの。
中村翔成については皆さんどう思います？じゃあ。まあ、僕も実はそんなになんですけど、もうドラ1で行くほどの選手じゃ全くないってぐらい思ってるんだけど、どうなんでしょうね。
そうですね。まあ、ただその肩の強さだったりっていう、その部分部分の魅力はすごいある選手なんで、
うん。うん。
まあ、ただドラフト1位の枠を使って取るっていう選択肢はちょっとないですね。はい、
まあ、2、3ぐらいで。まあ、多分2位まで残ってないんだろうけどね。
まあ、2、3あたりで取って、で、しっかり時間かけて下で出場機会与えていってってできればいいんじゃないかなっていう選手なんですけども。
今年のホームラン6本ってだいぶ怪しいもんね。高校野球のレベル、ピッチャーのレベルがどうだったのかなって感じもしちゃうんだけどね。本当にそんなすごいバッターなのかな。俺全然わかんないんだけどな。思わないんだけど。どうなんでしょうね。新球児さんに聞いた方がいいのかね、この辺は。
そうですね。また、ドラフト会をぜひ。
そうですね。はいはいはい。皆さんどうですか？中村翔成は。
まあ私は、まあこの間もね、ちょっと、球場で話しましたけれども。う
ん、はい。
まあまあ、鷹匠ぐらいかなっていう。
うん。
とりあえず、プロに入っちゃった後は鷹匠くらいかなっていう。
強肩強打のすごいやつだといいんだけどね。
ね
え。ねえ。さんはいかがでしょう、中村。
いや、僕も評価としては皆さんと同じですね。そんなに、どうなのかな。絶対、っていうほどの自信はないですね、やっぱり。
ないね。
うん。
だって、感じのさ、まあ、感じで入ったら、多分期待値としては、多分城島ぐらいの期待値じゃないの。
と思いますね。
うん。
でも、城島にはならんだ、ね。
ですね。
うまくいったら、超うまくいったら、相沢ぐらいになる？
ああ。
いや、超うまくいったらもっと行くんじゃないですか。
行く？
行くんじゃないですかね。やりがしぐらい行くんじゃないですかね。
よくわかんないけど。
じゃあ、タツカぐらいまで行くんじゃないですか。
いやいやいや、タツカだったら、アイザーの方がバッティングいいでしょ、
そうですかね。
それはどうでしょう。
でも彼の魅力は多分バッティングじゃなくて本当は守備だと僕は思ってますよ。
そうだよね、うん。多分そうだよね。俺もそうなんだよな。肩は確かにいいし、守備はいいし、
まあ、
ただ表に出ようとしすぎるところがキャッチャーとしてどうなのかなっていう気はするが、 バッティングはおまけぐらいに思ってた方がいいような気がするよねってなると、うん、1位で行くのはちょっとリスキーだよなっていう感じ。まあ磯村ぐらいじゃない。
磯村かいやも
イメージ
でも間違いなく今年1位で消えますよね。12球団特化したはずで含めて、まあ、
そうですね。今年の感じでいくと、う
ん、まあ、まあね、
そうですね、
うん、そんなに欲しい選手いないし、やっぱり名前知られてるのが欲しいなってなると、うん、そこに行くかもしれない、
うん、やっぱキャッチャーっていうポジションも考えると、
うん
うん、結構上位では指名したくなるとは思うんですけどね、
うん、
ただまあ欲しいかと言われると、うん、やっぱり田島清宮から行きたいよねっていう
ですね。
まあまあまあ
話にはなると思うんですけど、
まあ、
で岡田さんには、はい、
まあ、なんで、キャッチャーのところで言うと、まだ、もし死亡届を出してくれるのであれば、まあ、注意回で取れる選手として、横浜高校の福永を僕は行きたいんですけど、まだちょっとそこら辺は出てないんで、なんとも言えないんですけど、まあ、あとのポイントとしては、まあ、ここ数年、その上位で、とにかく大卒社会人、まあ、ピッチャー中心に取ってきたっていうドラフトを DNA になってからしてきたので、
うん、
まあ、そろそろその今年の投手の全体のメンツの兼ね合いもあって野手に行っていいんじゃないかっていうのがあるんで、
うん、
僕は清宮にぜひ、
うん、
まあ、彼が来るのでプロに来るのであればぜひとも1位指名は清宮で行ってほしいなっていうのがありまして、うん、はいはい、で、まあ、それ以降の2歳4ぐらいはもう大卒社会人、まあ、独立で即戦力のやっぱ僕はもう中継ぎ重視ですね。
うんうんうん、
で、押したいのが、独立だと、今日ベイスターズの2軍とその独立の選抜チームが対戦して、その中でも投げてたんですけど、
うん、
石川ミリオンスターズの、名前が、何でしたっけね、寺岡っていうピッチャーなんですけど、
寺岡
ですね。はい。
おぉ。
まあ、
どこ、うん、
高校は東海大福岡だったと思います。で、まあ、社会人経由してなんで、
うん、
まあ、マックス155キロのストレートに、まあ、決め球フォークボールで、今日は結構カウント取る変化球が良かったみたいなんで、
う
ん、まあ、バシバシ三振取れるタイプのピッチャーですね。ちょっとフォアボール多めなのが気になるんですけど、
うん、それ、なんで知ってんの？見たの？
まあ、映像でちょっと見たりもしてますね。YouTube とかでもちょい上がってたりするんで。
ちょっと見とこじゃ。
これセールスポイントいいですね。毛の生えた心臓とか書いてあります。
はい。もう見た目も結構本当ガチムチみたいな感じで、まあ見るからにパワーピッチャーだなみたいな感じなので。
バンクの森君みたいな感じかね。
になれるといいなとは思うんですけど。まあ、結構ベイスターズにいないタイプのピッチャーなので。
うん。
うん。まあ、彼なんかは、
ね。パワーピッチャー欲しいね。
そうですね。すごい魅力的だなっていうのと、同じく独立からで、今度は左ピッチャーなんですけど、
はい。
シナのグランセローズっていうチームの山崎っていうピッチャーなんですけど、はい、まあ、今クローザーやって
る。
はい。
去年おととしとかも投げてたね。なんだっけな、なんかのドキュメンタリーで見たね。
あ、そうですか。
見た。伊藤拓郎と一緒にやってるんじゃなかったっけ？
あー、ですかね。
確か、で、もう、プロにすっごい行きたくて、
はい、
希望球団とかありますかとか言ったら、そんなのあるわけないじゃないですか、ね。もう来てくれって言われたらどこでも行きますよ、みたいな。育成だろうが何だろうが何でも行きますって言ってて、結局かからなかった。
すごい、そう、プロに対するが、熱がすごくて、
うん、
絶対プロ行くん
だ。いいピッチャーだったよ。
っていう、はい。で今年になってまたちょっと一段と制球が安定するようになったっていうのがあるんで、まあ、結構ダイナミックなフォームなんですけど、
うんうん、
まあ、左は本当何枚いてもいいなっていうのがあるんで、
うん、
まあ、彼なんかも、まあ、ね、狙い目かなっていうところですね。
うん、いや、俺はすごく好きなんです。でしたよ。僕はたまたま見ましたけど、それは投げてるところも、はい、そんなにでもね、速くはなかったけど、でも投げっぷりはすごくよくっ よかったと僕は思ったね。
ストレートは多分常時140前後ぐらい、うん、まあ140ちょっと出ればいいぐらいだとは思うので、
うん
うん、っていう感じですね。まあ先ほど挙げていただいた社会人だと、まあ鈴木だったり、まあ田島だったり、
うん
うん、まあ西村も僕すごい期待してて見てたんですけど、その先日の都市対抗の感じを見てると、意外と捉えられてるなっていうのがあったんで、的に左なら田島よりあの立命館の東の方が、
はいはいはい、はい、
うん、まあスターターの左っていうとあっちがいいかなっていうところですね。
うん、お東もそんなに俺はいいと思わなかったな。で田島にしても田島も俺佐野高校の時の方がやっぱり良かったなと思うんだけどな。なんかちっちゃくなったような感じに見えるんだけどね。どうないのかな。
うん、そうですかね。
うん、いいですか今も。いや、俺はたまたま見た試合があんまり良くなかっただけかもしれない。
まあ、割と4年になってからガンガン上げてきてるんで、まあ、割とドラフト的にはいいんじゃないですかね。
あ、東がですか？
東がですね。はい。
ああ、そうか。まあ、もうちょっと見てみようかな、じゃあ。俺はなんか、多分、うちの石田今永浜口には流行ってくれないでしょっていう感じに見えたんだけどね。なるほど。はいはい。
そうですね。最後に野手だけちょろっと上げておきますと、僕はじゃあ内野手だと、立教大学の二人ですね。うん、ショートの熊谷くんと、サードの笠松くん。まあ、熊谷くんはどちらかというともう本当守備がうまい子で、まあ、いわゆる身体能力系ってやつですね。はい、
うん。
で、笠松くんは、まあ、打撃が売りのサードっていうポジションなんで。
大阪桐蔭ですね。
はい、そうですね、桐蔭の。はい。
はいはい、はい。
この二人が、いいかなっていう感じです。はい。
熊谷っていうのは、平塚学園にいたあの熊谷じゃないよね。
高校。
いや、違いますよ。多分、
その子じゃない。あのピッチャーだったから
。法政じゃと思いますよ。
ああ、そっかそっか、
うん。
はいはい、わかりました、
うん。はい。
はい、ありがとうございます。じゃあ、フミヤさん。
そうですね、僕は、田島一択ですね。
お
ぉ、うん。ドラフトだったら。清宮も来るか来ないかわかんないし。
うん。
うん、うちが当たって、うちじゃ嫌だとか言われる可能性もあるんで。
そりゃねえだろう。
だったらもう田島あなたは何も言わず来てくれるかなと。甘いですかね。
いや来てくれるでしょ。興味は来てくれるよ、うちに。
何言って。そうですかね。
来てくれるよ、
大丈夫。いや、まあそもそも彼がプロか大学かまだ揺れてるんで、
まあね、
現状は。
でもプロに行きたいって言ったらどうなんですか、清宮が。
あ
ー、ベイスターズ以外だったら早稲田行きますって言ったらどうします？
あー、それなら3位ぐらいで指名しましょう。
なるほどね。そんなドラフトできるようになったわ、ちもすげえな。
いや、でも、まあ、でも本当に、はい、あの清宮から立ちましか多分今年は目玉はいないんで、
うん、まあね、
どっちかに行くべきだと思ってます。で、取れないかったら、もう増田でもいいかなと思ってますね。
うん、
1位は。
うん。
うん。まあ、ちょっと大学社会人がまだそんなにちょっと見えてないんで、
うん。
ちょっと2位以降どういうのがいいのかなってのはわからないですけど、
まあね、
1位のプランとして、うん。1位のプランとしてはそんな感じでいいんじゃないかなと思ってます。
うんうんうん、まあまあ、ドラフトの時もまた、声掛けしますよ。まあ、この週にしなくてもいいじゃん、もう別に。そのダメ元の話じゃなくてもいいから、勝手にスカイプ繋いでみんなでチャットして。
わかりました。じゃあちょっとまた勉強しないといけないですね。
はい、はい。
はい、うん、
なるほどね。もう清宮、田島が外したらもうしょうがないと。
そうですね。
で、増田をもう単独で行くっていう手はないですか？
いやー。
でもそれない。
やっぱ彼も本来なら1位の選手じゃないと思うんで、今年なんかあんまり引っかかってこないんですよね、なんか僕の中にこう1位で欲しいなっていう選手が。なんで、まあでも彼も どっか他のチームが1位単独狙いで行く可能性もあるんでね、なんとも言えないですけど、まあ、個人的には松田来てほしいですけどね、
外野ってのはちょっとね、
そうですね、
内野守れて最終的に外野行くならあれだけど、最初から外野の高校生を指名し、1位で行くっていうのは、しかも単独で行くっていうのは
なかなかリスクがあるんですよね。
弱い感じがあるよ。
松井とか、あのクラス、福留とか、あのクラスじゃないと。
そうそうそうそうそう。そう、まあ、福留にしたって松井にしたって一応内野手だからね、最初はね。
まあまあ、そうですけどね。
まあ、いくらね、足が速いし、肩もいいしっていうところはもちろんあるし、プロ向きだとはもちろん思うんだけど。
でもまあ、去年、オコエが1位で行ってるんで、
まあ俺、まあ、お前もう1位で行くの選手じゃないと思って
、全然よ、そう、まあ行ってもおかしくないかなと思ってますけど。
なるほどね。はい、はい。なるほど。はい。僕はやっぱり清宮ですね。清宮、やっぱり筒子が最悪の場合もライオフでしょ、筒
子。いなくなっちゃうんです
かね。早ければライオフじゃない、まあ、ライオフじゃいかないかもしれないけど、やっぱりある程度いい時にどうせ出るんだったらいい時に出さないとって普段は思うでしょうから、最悪だの場合ライオフだと思ってるんで、もう今年でも遅いぐらいだけど、はっきり言って今ね、その4番候補の日本人が育ってないじゃない、ベイスターズは
です、ね、
候補としては今網
と、まあ、細川だった
らいいかね。もうでも、ライオフ行かれちゃうんだったら村田戻すしかないですよね、多分。
マジっすか。
でも、それぐらいしか手はないじゃないですか。
まあね、そうですよ、ね。出してくれるかな、今、ジャイアンツ出してくれるかな、村田を。
出してくれるんじゃないですか。
もう手のひら返して、
まあ、これ切れますよね、また、ね。
俺がする。まあ、そうか、そうか。村田、確かにでも欲しいっちゃ欲しいんだよな、いなくなるんだったらな、都合が。後釜ができたんで、メジャーに行きますって言うかもしれないですよ。
後釜。
立場大逆転じゃない
ですか。そうそうそう。都合が出てきたんで、ジャイアンツ行きますって言って出てたのに。僕は、まあもちろん田島、まあそうね、清宮田島になるんでしょうけど、明治の斉藤ってそこまで評価
が高い。左ですよね。
俺は正直、東だったり、西村だったり、鈴木康平よりも、僕は、まあ、宮台よりも、斉藤がいいなと思ってるんだけどね。ただ、先発タイプになるのかどうかわかんないけど、セットアップとかにも使えそうな。斉藤はちょっと、最悪外して、外れし、ってことじゃないのかね、評価的にはどうよくわかんないんだけど、俺。
いやでも今年の顔ぶれだと泣くはないんじゃないかと思うんですよね。
桐蔭学園の方でしょ、あの左のちょっとサイドスリークォーターっぽい感じの。
そう。
桐蔭だよね。これいいピッチャーだなと思ったけど、ますます俺は好きなピッチャーになってるんですけどね。ちょっと気になるかな。もう田島よりもひょっとしたらいい、まあ、田島よりも言い過ぎか、言い過ぎかな、それは言い過ぎかもしれないけど、ちょっと引っかかるなっていう、欲しいなっていう思ってます、そこは。はい。ぐらいかな。あとはやっぱ清宮、田島で、同じだね、外したら増田。
増田。
ああ、でも外したらだよな、単独で行くとかはないだろうな。中村翔成一度だったらちょっとがっかりするもんな俺。
そうですね。
でも本当今年はあんまりあれだよね、あんまりわかんないよね。あんまわかんないというか、こうグッとくる選手はあんまりいない、
ね。なんか、まあちょっといないですよね。
12人、1位の12人すら今全然絞りきれないですもん。絞りきれないっていうか、なんか、この12人やろなっていうのが出ないんですよね。
あれとかはどうですかね。いや、矢田とかは
やだ、やだ、うん、やだより、そっち系のパワーヒッターでなら、KO の岩見とか、うん、
ああ、
まあ、です、とかですかね。
選手の安田とかは？
あ、安田は、まあ、間違いなく1位だとは思うんですけど、
ね、うん。やっぱ1位なんだな。
やっぱ、うん、いいですよ。
うん、
安田と。
あとあれとかか。日大さんの桜井とか。
まあ、桜井くんもプロ志望ですからね。あと、今日出たとこれ、タウラがプロ志望です。
おー、そうだ、タウラも。
あ、タウラ出すんだ。
はい。
欲しいな。
うん。
タウラは欲しいな。
あのチェンジアップだけでも欲しいな。
うん。
欲しいね。1位で行ってもいいよ。いいよって別に俺が。1位で行っても別に全然おかしくないよ。と思う。
うん、
うん。なるほど。まあ、またこれは後でやりましょう。後でというか、後日、ちょっと見てからやりましょう。
はい、
で、最後、今のベイスターズに足りないところを、今の球界、プロ野球界だったり、メジャーリーグだったり、何でもいい。もう、こいつ一人欲しいなって人にいますか？こいつ来たら優勝だ。みたいな。
はい。はい。はい。はい。
はい。どうぞ。
はい。はい。菅野。はい。菅野。菅野で。
そうだな。確かに。
間違いない。
まず軽く完封してくれるピッチャーが。はい。
そうだね。さっき言ってた、イニング王とか、はい、勝ち星王とか、全部クリアしてくれるもんね。
クリアしてくれます。
はい。
怪我もしないです。はい。
まあな、そういうのかな。まあ、いらっしゃいますか？菅野以外で、じゃあ。
お願いします、他の方。
まあ、私はとりあえず則本って答えようかなと
思ったんですけ
ど。ああ、なるほどね。ちゃんと能力。
もう何だったらあの人の場合、セットアップもやってくれますからね。
何でもやりますからね。
何でもやってくれるからね。則本ね、確かにね。はい。
まあ、現実的な、
あ、どうぞ。ごめんなさい、ごめんなさい。どうぞ。
いえいえいえ。まあ、現実的なところだと、
はい、
私、中日の松井裕介欲しいですね。
おぉ。
してて。ああ、え、右バッターの？
右、はい、右の。
昨日大爆発してた。
はい、まあ、昨日のイメージもあるんですけども、
はい、今シーズン、
はい、
はい、ちょっと調べてみると、うん、非常に彼、代打の成績がいいんですよね。
おぉ、いいですね。
ここ5年ぐらい。いいですね。うん。やはり3割ぐらいは成功率高いので、
おぉ、
まあ、年も30。まあ、中日でレギュラーもっていう感じであれば、
うん、
まあ、うちの外野のバックアッパー、および代打の切り札として、
なるほど。
まあ、現実的に取れそうかなっていう。
うん、
なるほど。柳田はね、はい、ちょっと前のね。ね。なるほどね。はいはい。ふみやさんは、
はい、僕は西武の牧田ですね。
ああ、ちょうど FA ですね。ちょうど FA
だし。うん。あれ、取れたらかなり大きいんじゃないかなと思います。安崎の代わりにもなるし、先発もできるし、
うん。
うん。多分、
そうだね、
今年史上で取れそうなピッチャーっていうか、選手の中で一番欲しいですね。
そうか、西武だしな、人目しないだろうからな。
うん。ただ、やっぱりお金面がね、ちょっと心配ですけど。
なんか出るらしいですよね。
そうなんですけどね、他の球団と戦えるかどうかですよね、金銭面で。
ジャイアンツ先生がいますからね。
そう、でも本当に欲しいですね。
確かに、また欲しいな。でもそうするとプロテクトで誰取られるんだろう。
カジ出しますか。
出せない。今の選手層じゃちょっとカジでも出せないですね。逆になんか、音坂とか関根とか出ていっちゃいそうな。
ああ、白崎とか。
ああ、白崎とか。
外れそうですよね。
あ、須田とか。
ああ、須田とか。
あ、須田はプロテクトするんじゃないですかね。
でも、26人って結構微妙なとこだよね。
微妙。
だって、うちってさ、その年俸がすんげえ高いから取らないでしょ？枠ないじゃん。
ないですよ。
みんな安いからさ。
そうですよね。
不都合ですら格安で持って帰っちゃいます
よ。そうですよ。そういうことですよ。だから、やばい。梶谷か。
漏れない。
そう言われるとちょっと切ないな。それで取られるのは切ないな、ちょっとな。さすがにな。そうか。なるほど。マキタね。確かに欲しいよね。うんうん、
まあちょっと、うん。リスクショ、リスクっていうか、そういう、
うん、
出さなくちゃいけなくなっても来ると、うん、多分、戦力としては、かなりの上積みなんじゃないかなと
思う。うん、うん、確かに、うん。確かにそうだ。マキタ欲しいなぁ。わかりました。皆さん、いいとこ上げてきますね。僕はもう、菅野と大谷しか浮かばなかったよ、俺。
一緒です。
同じく
そうか、松井裕介とかもいいとこだなぁ。はいはい、了解です。ありがとうございました。というわけで、長々とやってきましたが、2時間、今年のベイスターズ振り返ってきました。まあ、どうなんでしょうね。来年ラミネスがやることになったのか？なったんだよね。確か続投決定？
決定じゃないですか。
あ、決定なんですか？
だよね。うんうんうん。で、まあ、筒香が来年はもうちょっと進化すると。うん。で、菅野が来ると。牧田も来ると。
そうです、そうですね。
なれば、で、まあ、田島、清宮、両方来る、清宮3位で取れるわけですから。
ま
あ、なると、これはさすがに優勝するでしょう。
優勝です
ね。まあ、ね。
優勝できなかったらもうラミネスちょっとやめさせられちゃいます
ね。そうです
ね。そうですね。いや、それはもうしょうがないですね。はい。ということになりました。はい。
はい。
まあ来年また期待しましょう。今年はこんな、まあ、皆さんでも CS は見るか。見るは見るだよね。
見ます。
見ますよね。それはね。そうですね。もう私はもう今年は終わりましたんで。はい。お疲れ様でした。はい。ということで2時間やってきました。ありがとうございました。また、じゃあドラフトでお会いしましょう。はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
This program was brought to you by 樋口 Channel.